商店街魅力発見。今日は本鵠沼商店街協同組合にお邪魔しています。本鵠沼商店街協同組合理事長でいらっしゃいます清水さんにお越しいただいています。清水さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
早速なんですが、本鵠沼商店街の場所をまずは教えていただけますか。
小田急江ノ島線の本鵠沼駅になるんですけれども、駅前には八百屋さんだったりお酒屋さんがありますので、そこから四方八方に広がっている商店街という形になっております。
本鵠沼商店街の会員数はどのぐらいですか。
現在56店舗会員さん加入していただいております。
さまざまな業種が揃う商店街ということで、たくさんの方々が歩いている様子がありますけれども、どんな雰囲気の商店街だなというふうに清水さん思われていますか。
藤沢ですとか鵠沼海岸とは違った住宅地と言いましょうか、人が住んでる中の商店街、共存しているような街かなと思っております。
こう非常にお客様と近い親しみのある商店街、良さではないかなというふうに思います。清水さん、ご自身がいらっしゃるお店も PR していただきたいんですが、お願いします。
本鵠沼駅おりまして、東口の相沢土地株式会社というところにいます。お気軽に何でもご相談いただければお待ちしております。
町の不動産屋さんという感じで、非常にアットホームな雰囲気ですので、ぜひお立ち寄りいただきたいと思います。さあ、本鵠沼商店街、さまざまなイベントをして町を盛り上げていらっしゃるんですけれども、年間どのようなイベントがあるんでしょうか。
はい、年明けからですね、1月の餅つき大会をはじめとしまして、夏は納涼祭で、11月の3日には収穫祭というので、線路沿いにですねお店を出してお祭りをやらせていただいてます。
どうですか、実際多くの方にお越しいただいてますか。
たくさん来ていただきまして、大盛況させていただいております。
さあ、本鵠沼商店街で行っているプロジェクトが、神奈川県の地域の商店街の活性化を目指し、優れた取り組みを続けている団体に贈るという神奈川商店街大賞を受賞されたということで、ぜひそのお話も詳しく伺っていきたいと思います。長年蓮池通り物語のプロジェクトにご尽力されてきた古川さんにもお越しいただいています。古川さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
蓮池通り物語が神奈川県の商店街大賞の準大賞を受賞されたということで、おめでとうございます。
ありがとうございます。
今のお気持ち、ぜひお聞かせいただけますか。
大変嬉しいんですけれども、商店街としてですね、やっと県からも認められたかな、そういうような感想を持っております。
では改めまして、蓮池通り物語について教えていただけますでしょうか。
約6年前にですね、集客のために何かをやろうっていうことで、毎週土曜日、我々の地域には蓮池という昔から憩いの場所、蓮池のがありまして、その蓮レンコンということで、レンコンを用いた商品を各店で作っていただいて PR していこうと、プロジェクトとしてその蓮池を愛する会の人たちと一緒に進めてきたっていうのが蓮池通り物語の趣旨でございます。
非常にユニークなアイデアで、そして様々な商品の開発などもされているんですよね。具体的にどんな商品があるのか教えていただけますか。
例えばお肉屋さんでしたら、シューマイの中にレンコンを入れた、あるいはパン屋さんですとレンコンを薄く切ってパンの上に乗っけたり、あるいはカレーパンの中に入れたり、ケーキ屋さんではパイを作ったり、お酒もございます、お茶もございます、もちろんお弁当もございます。各店に合うように皆さんアレンジしていただいて作っております。
本当に様々なジャンルの商品があって、非常に面白いなというふうに思います。当初はなかなか蓮池通りでこう盛り上げていこうという思いがあっても、各お店さんにその思いを伝えて実際にそれを商品化するって大変な取り組みなんじゃないかなと思いますが、いかがでしたか。
最初4月からスタートしまして、やっと秋10月の終わりに全て完成したんですけど、その間毎週のように集まっていただいて、こちらから提案すること、あるいはお店から出てくるご意見、そういったものを集約しながら、チラシを作ろう、音楽も作ろう、あるいは本当に物語にしちゃおうとか、商品以外のところでも PR できるように半年コミュニケーションを交わしながらやっと完成した、そういうことですね。
最初の立ち上げの大変さ、今お話を伺いましたけれども、またそれをこう継続していくというのも非常に大変なのかなと思いました。
そうですね、ちょっと行き詰まったっていう時にはクリアファイルを作ってもう一回やり直そう、商店街で使えるレジ袋を作ってみようとか、その時その時々にあったような方策をその都度考えて 今ではほとんどのものが揃っておるというのが現状です。
さあ、お話を伺った中で蓮池通り物語の一つの企画 CD がありまして、歌があるんですよね。そのタイトルを教えてください。
そのものをズバリ蓮池通り物語っていうふうになってます。
この CD を作られた方はどういった方なんですか？
この久下沼地方に住んでおられる女性シンガーソングライター、幸子っていう非常に若いアーティストです。
地元愛が感じられる歌ですよね。
その通りですね。西日が蓮池に当たる様子とか、風がこっちから吹いてとか、そういうのは歌詞の中に随所出てきて、小さな商店街を抜けてというところから始まる地元を意識したいい歌だと思います。
この蓮池通り物語の CD、 そして可愛らしいこちらの絵本なんですけれども、どちらで購入することができますか？
電車降りていただきまして、すぐ東向いて行っていただくと、右側に小郷さんというお茶屋さんがございます。そちらで用意させていただいております。
ぜひ気になった方、ぜひ一度お手に取っていただけたら嬉しく思います。蓮池通り物語というこのマークもありますしね、あとキャラクターのイラストなんかも出来上がっていまして、全体的にすごくブランド力があるなというふうに感じるんですけれども、実際にこの蓮池通り物語プロジェクトを続けられて、お客様に届いているなという感じがしていますか？
お客さんの中には、藤沢市で一番商品開発とか面白い商店街の取り組みされていますねなんていう声をいただいておるんですけど、なかなかそれが1円10円売り上げるということについては、まだまだこれから知恵を絞ってやることがたくさんあると思います。
そうしますと、今回準大賞ということで受賞されましたけれども、まだまだ満足されていないということがあるんですね。
日々お客さんがわんさか来る、そんな夢を見ながら今後も進めていこうかなっていう決意を新たにしたところなんですけれども、
ぜひこれからも様々なアイデアで頑張っていっていただきたいなと思います。ご紹介をいただいた蓮池通り物語の主役の蓮池ですけれども、年々訪れている方が非常に増えているなという印象がありますが、いかがですか？
ありますね。特にここ 1,2 年マイヒレンという非常に素晴らしい白い色の蓮の花が6月の中頃から、でその後7月の中頃からは今度は真っ赤な蓮の花が第一蓮池と第二蓮池におのおの整備されております。これは非常に見応えがあるいい蓮だとこのように思っております。
では今年も6月以降ですね、楽しみにしていたいです ね。
はい、来ていただいて、私どもの商店街を通っていただくというのが一番私どもにとっても地域の人にとっても非常にいいことじゃないかって、そのように思ってますので、ぜひ来てみてください。
今日は本久下沼商店街協同組合にお邪魔をいたしまして、商店街での取り組みについてお話を伺いました。本久下沼商店街協同組合理事長でいらっしゃいます清水さん、そして古川さん、お二方にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。